おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは、富山国際大学元教授で、江戸川大学教授の畑野玲理子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今日のお話は、はい、
インドネシアで大統領選が行われて、はい、現職のジョコ・ウィドド大統領の再選が決まりましたよね。
そうですね。
はい、私は1994年から97年にかけて読売新聞のジャカルタ支局長を務めましたけれども、今回の大統領選をめぐる報道を読んでいて、ああ民主化が進んだなと改めて感じました。
このインドネシア、どういった国なんでしょうか？
はい、まずインドネシアというのは、歴史上は存在してなくて、はい、1945年にオランダの植民地だった地域が団結してインドネシアとして独立を宣言しました。
はい、
ですがそれから1998年までのおよそ50年間に大統領経験者は2人しかいませんでした。
はい、
建国の父のスカルノさん、テレビで活躍するデヴィ夫人はスカルノさんの第三夫人でしたよね。
そうですね。
はい、そして共産主義将校によるクーデターを防いで権力を把握したスハルトさん、この2人でした。
はい、
私が現地で取材していた頃の大統領はスハルトさんでした。開発を優先し、民主化を求める声を弾圧していました。その体制を開発独裁と呼んでいました。
今とは全然違うんですね。
そうですね。現在のような国民による直接選挙で大統領を選んではなかったんですね。
はい、
国会議員と地方代表などからなる国民協議会と呼ばれる組織で政府の大統領を選んでいました。
はい、
スハルト時代には国会議員選挙も民主的とは言えず、大統領の信任投票のようなものでした。野党に少しだけ票を入れて、あたかも民主的な選挙が行われたように見せていました。
はい、
ですから国民協議会ももちろん大統領選はお手盛りでした。
それが崩壊して今につながったんですね。
スハルト体制が崩壊したのは1997年のアジア経済危機がインドネシアに波及して経済がガタガタになり国民の不満が高まった中で、スハルトさんが7選を決めたこと、これがきっかけになりました。
はい、
暴動や反体制のデモなどが吹き荒れ、退陣を余儀なくされたわけですね。
はい、でその後というのは、
その後はハビビさん、ワヒドさん、メガワティスカルノプトリさん、ユドヨノさん、そして現在のジョコ大統領と、およそ20年間で5人の大統領が誕生するという普通の国になりました。
はい、
改正を重ねて直接選挙が導入され、民主化が根付いたと国際社会は見ています。
はい、そこで今回の選挙ですね。
ちなみに今回のジョコ大統領の対立候補だったプラボー氏はスハルト大統領の娘婿で、私がいた頃は戦略予備軍司令官だった人です。
はい、
前回の大統領選にも出馬しています。私がインドネシアにいたスハルト政権時代は次世代の大統領有力候補としてブイブイ言わせていました。
そんな時代だったんですね。
はい、今はスハルトさんのお嬢さんとは離婚しています。
はい、
はい、この大統領選を見ていて思い出したことがあります。
はい、
かつてインドネシアの友人が誇らしげに見せてくれた未来予想図のことです。アメリカの金融機関のシティグループが2011年に出したもので、
はい、
それによりますと2030年にはインドネシアは経済力で世界7位になる、しかも2040年には4位に浮上するというものでした。
はい、
この予想ですと日本は2040年には8位に後退しますので、うん、インドネシアに経済力で抜かれるというものでした。
そうなんですね。
はい、それはさておきですね、日本が少子高齢化しているのに対し若い人が多いというインドネシアは強みを持っています。
はい、
日本にとってはインドネシアは今後も魅力的な市場になるでしょうし、しかも日本のシーレーンが通る非常に重要な国です。
はい、
私たちとしてもジョコ大統領の政権運営を注視していきたいですよね。
そうですね、これはじっくりと見守っていきたいと思います。 どうもありがとうございました。水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんでした。